大友義秀のジャムジャムラジオ。はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました。大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週もですね、本と音楽の話なんですけども、音楽の方は先月の6月の頭に亡くなりましたジェームス・ブラッドウルマーの特集をしたいと思います。そして本の方はジェームス・ブラッドウルマーの、まあ師匠と言っていいのかな、ジェームス・ブラッドウルマーを世に出したオーネット・コールマンというジャズのサックス奏者、20世紀の最も大巨人と言ってもいいと思いますけど、オーネット・コールマンを分析した本が出ました。タイトルがフリージャズ研究、ジャズ史を書いた37分間、著者は大谷義夫です。これ、本当にすごい本です。ちょっと、まだ、中身が、とても読みやすい本なんですけども、非常に深い本で、ちゃんと読み込めてないし、これ理解するのに、何年もかかるかもしれないけども、それにしてもね、オーネット・コールマンがどういう音楽やってるかっていうのに書かれた、どういう音楽をやってるかっていうのを書いた本当に素晴らしい本なんですけど、この話をしつつ、ジェームス・ブラッドウルマーの曲をかけつつの、30分間お送りしたいと思います。じゃあまずは1曲目。私が最初にジェームス・ブラッドウルマー聞いたのは多分大学に入るか浪人してるかって頃、1979年だっただと思います。80年に入ってないんじゃないかな。ジェームス・ブラッドウルマの1枚目のアルバムでキャプテン・ブラックというアルバムが出ました。これね、メンバーがジェームス・ブラッドウルマで、他のメンバーがオーネット・コールマンがアルトサックス、今話の出たね、そしてオーネット・コールマンのバンドで、ベースを弾いていたジャマラディン・タクーマがここでもエレクトリックベースを弾いてます。そしてオーネット・コールマンの息子のディナード・コールマンがドラムスを叩いてます。これ本当に名アルバムというか、当時はこんな音楽他にないぞっていうくらい、オーネット・コールマンがやってきた音楽ともまたちょっと微妙に違う、面白い音楽でした。ということで、まずは今日の1曲目はこのジェームス・ブラッドウルマーの、ファーストアルバム、1978年録音ですね、キャプテン・ブラックから、ムーンシャインズという私の大好きな曲聞いてみましょう。ジェームス・ブラッドウルマー、1978年暮れの録音になります。1枚目のアルバム、キャプテン・ブラックから A 面の2曲目に入ってました。ムーンシャインズ聴いてもらいました。演奏しているのはジェームス・ブラッドウルマーのギター、そして、オーネット・コールマンのアルトサックス、それからジャマラディン・タクーマンのベースに、デナード・コールマンのドラムスという編成でした。かっこいいでしょ？すごいかっこいいでしょ？これがね、さらに、次のアルバムが出た時に、よりすごくなるの。フリーランシング、次のアルバムなのかな？正確にはわかんないや。俺はこれの次に聞いたのが、このフリーランシングってアルバムで、これ聞いた時に、うわ、ほんとすげえな、ジェームス・ブラッドウルマーって思った記憶がある。合ってるかな？これで。あまりにも昔の記憶なんで、ちょっと怪しいかもしれないけど、今日はね、この中から、何聞こうかな、ナイトラバーって曲まず聞いてみましょうか。めちゃくちゃかっこいいですよ。ジェームス・ブラッドウルマーのアルバムフリーランシング、これ1981年録音になりますね、から、3曲目に入ってました。 A 面の、ナイトラバーという曲聞いてもらいました。めちゃくちゃかっこいいでしょう。これ当時俺すごいこれ聞いた。ただブラッドウルマみたいに弾けるわけじゃないんで、もう完全にこうなんていうのかな、ブラッドウルマってアメリカの、ブラックミュージックのすごいディープなところから出てきたノリをしてるので、こういうのを真似しても多分無理だなと思ったっていうか、言葉で言えば、例えばアメリカのブラックアメリカンの人たちのすごいなまったスラングみたいのを無理して真似してそれ風にしてもなんだか逆にかっこ悪いかもと思って、ただ彼が何をやろうとしてるんだろうってのはすごい考えましたね。それはオーネット・コールマンがフリージャズという、新しい音楽を作った時に何をやろうとしてるのかっていうのが、当時ね、20代前半の僕はいくら聞いてもわかるようなわかんないようなだったんだけど、ブラッドウルマンを繰り返し聞くうちに、まあブラッドウルマンはオーネット・コールマンの直系ですから、なんかわかるような気がしてきたっていうきっかけを作ってくれた人でもありました。 って言ってもね、やっぱオーネット・コルマンがやってることとブラッド・オルマンがやってることも微妙に違うんだけども、その辺の、ただなんかオーネット・コルマンがやろうとしてたことがあったからこそブラッド・オルマンが出てきたっていう感じがして、その辺のことね、大谷さんのさっき言ったフリージャーズ研究っていう本に、ブラッド・オルマンのことじゃないけど、オーネット・コルマンのことがいっぱい出てくるので、次の曲かけた後に、説明しますね。次の曲は、ジェームス・ブラッド・オルマンの同じくフリーランシング、1981年のアルバムなんですけども、彼が歌を歌ってます。何曲かこのアルバムで歌を歌ってんですけども、これもかっこいいんだよ。もうこれ、俺真似できないなって思ったのはギターだけじゃなくて、この歌もなんだけどね、そのブラッド・オルマンが歌っている、プレジャー・コントロールという曲聴いてみましょう。かっこいいですよ。ふぅ、かっこいい。ジェームス・ブラッド・オルマン、1981年のアルバムです。フリーランシングから、プレジャー・コントロール聴いてもらいました。メンバーもう一回紹介しましょうね。ジェームス・ブラッド・オルマンのギターとボーカル、アミン・アリのエレクトリック・ベース、それからカルビン・ウェストンのドラムス。ここまではさっきの曲と一緒なんですけど、この曲ではもう一人ギターが、サイドギター、セカンドギターで、ロニー・ドレイトンっていうのかな、が入ってたり、あとコーラスチームが入ってたりします。では早速大谷義夫さんの本の話行きましょうか。この大谷義夫さんの本のフリージャズ研究っていう本なんですけど、これはフリージャズと呼ばれるジャンルあるでしょう。あのフリージャズのことを指してるわけじゃなくて、もちろんそれも指してるんですけど、オーネット・コールマンのフリージャズっていうアルバムのことを指してます。このアルバムは、1960年の12月21日に吹き込まれたんですけど、オーネット・コールマン自体はその50年代末期に出てきていて、一番多分、世界中を震撼させたのはジャズの来たるべきものっていうアルバムで、1曲目にロン・リューマンが入っている。初めて多くの人たちがフリージャズの存在に気づいたというか、まだその頃フリージャズって呼ばれてなかったかもしれないけど、アルバムでまずはオーネット・コールマンは世に出て、それでやっぱり1959年にニューヨークデビューしてるんですよね。それでもうマイルスとかミンガスとか半分批判的な目で見ながら、オーネット・コールマンって何なんだっていうんで、ものすごい注目されたんです。もう当時で言うと謎音楽だったんだと思う。今でもね、謎が多いけどね。そのオーネット・コールマンが、オーネット・コールマンはドン・チェリーっていうトランペッターと、オーネット・コールマンアルトサックスと、それからチャーリー・ヘイデンというベースと、あとドラムスはエド・ブラックウェルとか、いろんな人たちがドラムをやりましたけども、っていう4人編成で、チャーリー・パーカーがやってたようなビバップを独自の解釈で、全然違う新しい音楽にしてって、それで、それがみんなからしたら、もう全く自由に、なんていうのかな、ハーモニーも関係なくやってるようにどうも聞こえたみたいで、当時は。それで、インチキじゃないかとかいろんな議論があったんだけど、全然そんなことなくて、ビバップとは違う理屈で、だけど、独特の理屈でやって、るんですよね、どうもね。後々それはオーネット・コルマンはそのことをハーモロディック理論って呼んで、それの一番の継承者はさっきかけたギターのジェームス・ブラッド・オルマンなんですけど、そのオーネット・コルマンが注目され出した直後の1960年の12月にダブルカルテットで録音したのがフリージャズというアルバムなんです。これがおそらく公式にフリージャズって言葉が使われた最初だと思うんだけど、これがね、すごいアルバムで、片方のチャンネルがエリック・ドルフィーが、ドン・チェリーが入っていて、もう片方のチャンネルが、要するに右と左でね、違うメンバーなの、4人の編成で、その2つの、カルテットが、有機的に絡んでいくんだけど、まあこれ、こんなの譜面にして分析するのは無理だろうってくらい、みんなすごい自由にやってる独特の音楽なんですけど、なんと大谷義夫さんはこのアルバム全部で39分間だったかな、これを37分間だ。ジャズ史を書いた37分間という副題がついてますけども、これをね、全部譜面化して、この本見ると、QR コードがついてるんで、そこで辿ると、スコア譜に行き着くんですけども、それで分析してるの。これがすごくて、本当に今まで出たジャズの本の中でも、もう、ハクビって言っていいくらい、細かい分析がされていて、しかも大谷さんの文体が比較的学術書っぽい文体じゃなくて、割とカジュアルな話し言葉の文体で書かれてるんで、一見難しくないんだよね。だけど、深く読むと、すごい難しいことが書かれてある。で、一体ジャズって何なのか、ジャズってどうやって演奏されてたのかっていうのが、 根底にあった上で、その上でフリージャズって一体どういうふうにオーネット・コールマンやってたんだろうっていうことが延々と分析されてるんです。そのフリージャズというアルバムだけじゃなくて、その前からのオーネット・コールマンのアルバムから、ずっと後の、晩年に近い頃のアルバムに至るまでいろんなものを取り上げながら、分析してるので、もう、今日、この番組、あと数分しかないから、とてもそこで説明しきれるような内容じゃないけども、これね、ジャズに興味ある人、特に、オーネット・コールマンが何やってるんだか知りたいっていう人は、ぜひ読んでみるといいと思う。僕も、本当にオーネット・コールマンが何やってるか知りたいけども、理屈じゃうまくわかんなくて、結局、もう山のように聞いて、それで自分の中に落としてって、だけど、オーネット・コールマンはある、サックス奏者で、僕はギタリストなんで、ちょっとそのまま落とすには難しすぎて、で、オーネット・コールマンが何やってるかなんとなくわかるきっかけになったのが、今日追悼でかけたジェームス・ブラッドルマーを聞いたことによってなんだけど、ブラッドルマーはオーネット・コールマン以上にブラックミュージック寄りというか、ブルースとかファンクとか、リズム&ブルースの影響が強いんだよね。だからそっちからだと割合入りやすかったのかも。オーネット・コールマン自身もリズム&ブルースの影響すごく強いんだけども、なんだろうね、本当に独特の発想で、オーネット・コールマン自身はハーモロディック理論って呼んでるんだけども、ずるいんだよ。名前つけておきながら、それが何であるかっていう説明が、すごく抽象的すぎて、インタビューでしか語ってないので、よくわかんないの。で、後々の人がいろいろハーモロディックはこうじゃないか、ああじゃないかって分析して、いろんな言説はあるんだけども、とにかくオーネットの説明してることは本当によくわからない。なんだかよくわかんない。オーネットの音楽聞いた方がよっぽどわかるってくらいなんだけど、大谷さんはそれを本当に丁寧に分析していて、これね、本当に日本のジャズの本の中で一番すごい本じゃないかなってくらい、ちょっと今読んだ直後で興奮してるんで、褒めすぎてるかもしれないけども、でもね、すごい、本当にすごい。彼はこの本を作るために生まれてきたんじゃないかと思うくらいすごい本だよ。興味ある人ぜひ読んで、もちろんね、オーネット・コールマン研究してる人はこれ読めばいいと思うけど、そうするといろいろ、いや、これは違うとか、ウォークはこう思って出てくると思うけど、それも含めて、やっぱ重要な本だなって思います。もう一回言っときますね。柏書房って読むのかな、から出てる本で、本のタイトルがフリージャズ研究、ジャズ史を書いた37分間、大谷義雄さんの書いた本です。ちなみに私のジャズトナイトっていう番組で前やりましたけども、この1960年、フリージャズが録音された1960年の12月21日というのは、オーネット・コールマンのフリージャズ録音したの深夜なんですね。結構遅い時間で、その前の時間はエリック・ドルフィーがファークライというアルバムを録音してたので、エリック・ドルフィーはこの自分のリードアルバム1枚分を録音した後に移動してオーネット・コールマンのこの録音に参加してるんですよ。すごくない？僕がジャズトナイトで特集した時はエリック・ドルフィーが、最も忙しかった日みたいな感じで紹介しましたけども、そのエリック・ドルフィーはもう若いんだろうね、体力もあったんだと思う。ファークライの演奏も素晴らしいけども、その後録音したこのフリージャズというアルバムでの演奏もすごくて、37分間で、1枚のアルバムだったのね。だから昔は A 面と B 面途中で切れてたんだけど、CD になって初めてちゃんと繋がって聞くことができたんだけど、今はね、それの実は別テイクもあったっていうのが発表されていて、17分間だったかな、確かね。なんで両方聞けます。今日はそれ書けませんけども、興味ある人はぜひチェックしてみてください。うわぁ、長く喋りすぎた。ということで、今日ラストは本当にちょこっとだけだけど、ジェームス・ブラッド・ウルマーのミュージック・レボリューション・アンサンブルというすごい面白い、アンサンブルがあって、この中からベイビートークという曲、本当に冒頭の方だけだけどライブ版です。聞きながらお別れしましょう。大友義秀のジャムジャムラジオということで、また来週。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版でございます。ということで今日は、ジェームス・ブラッドウルマーの、追悼と、それから 出たばっかりです。大谷義雄の、本で、オネット・コールマンの研究書です。フリージャズ研究、ジャズ史を書いた37分間、この2つを紹介しました。ブラッド・ウルマは6月の、頭だったと思いますけど、亡くなった時僕ちょうどヨーロッパにいて、マッツ・グスタフソンとかと一緒にツアーして、たのかな、あ、その時じゃないけどね、ちょうど一週間後くらいに、マッツ・グスタフソンとヨーロッパで合流したんだけど、マッツはジェームス・ブラッドルマーと仲良かったんで、ブラッドルマー80代後半だったと思うんですけど、マッツ・グスタフソンが以前、2000年代初頭にやっていた、ザ・スイングっていうバンドで、多分2000年代後半くらいかな、ジェームス・ブラッドルマーと一緒に回ってたんだよね。その前にザ・スイングがギタリストと回ってたのは俺とでした。ちょっと今ドヤ顔で言いましたけどね。その後ジェームス・ブラッドルマーと、をゲストに入れて、ヨーロッパ中回ったりしてて、そんなわけでね、マッツは仲良かったの、ブラッドルマーとね。だからすごいショックだったと思う。で、僕自身はブラッドルマー会ったことないし、あとね、コンサートも見れなかったんだよね。一度も見てないの。すごい見たかったんだけど、なんかね、うまくタイミングが合わなくて、ヨーロッパのフェスとかでも、ブラッドルマー出てるなーって思いつつ、僕が出る日と重なってなかったりとかして、本当に一度も見れなかったんだけど、大好きで、ただね、全アルバム持ってたわけじゃないんだけど、特に好きなのが、キャプテンブラックと、あとさっきかけたフリーランシング、それからミュージックレボリューションアンサンブルかな。他にもね、いくつか好きなアルバムあるけど、一番聴いたのはフリーランシングだと思う。で、これ僕の癖なんですけど、大好きになると幅広く一応ざーっとは聞くんだけど、どれか1、2枚にすごい集中して聞くんだよね。そういう意味で、フリーランシングととりわけキャプテンブラックのこの2枚かな、はよく聞いた。だけどさっきも言ったように、俺これ目指しても絶対無理だなっていうか、あまりにもブラッドルマー自身が、ブラックミュージック的な部分が強いので、だから、僕は、ブラッドウルマーのようにやるんじゃなくて、ブラッドウルマーがどうやって自分の音楽作ってったんだろうっていうところだけアイデアを、調べようって思ったかな。弾き方のコピーとかも一応したんだけどね、ちょっとだけね。だけど、ああならないし、あんなかっこいいリズムと、なんていうの、独特の、なんていうんだろうね、独特のゴツゴツしたやり方はなかなか真似したところでは真似って言われちゃうのもかっこ悪いしね。そんなのもあって、なんだけど、ただ僕が使っているギターって今ギブソンの ES125、 その前はギブソンのバードランドっていうのを使ってて、バードランドとか ES350 っていうのを使ってたんだけど、どれも全部薄めのフルアコースティックギターなの、ギブソンのね。分厚い、フルアコっていうと普通ジャズの人が使うのはこう、分厚いさ、アコースティックギターみたいな、それでカッタウェイって言って下が削れてるタイプのでっかいギターをみんな弾くんだけど、ブラッドルマーは薄いギター使ってたんだよね。バードランドっていう。だから、それもね、僕がバードランド使ったりとか ES350 使ってたのは、そういう理由も、ちょっとある。ブラッドルマーに憧れたりとか、あと、この薄い楽器で、僕音が好きなのは、渡辺和美さんがフュージョンとかやる前に、ちょっとフリーっぽいジャズ的なことやってて、日の本飛行グループとかで、流氷ってアルバムがあるんだけど、その音がね、今でも大好き。ある種僕のジャズギターの元になってるくらい好きなんですよ。ジムホールとかとちょっと違うんだけど、独特の音してて、で、あれがね、多分バードランドだったんじゃないかな。で、ブラッドウルマも全然違うタイプだけど、やっぱりすごい音が好きなんだよね。で、どうも多分僕は、フルアコースティックの、例えば、ギブソンのスーパー400とか、あるいは、高柳さんが使ってた175とか、ああいう楽器よりもちょっと薄い、やや、ペタってした音のする、フルアコの方が音色の話ね、演奏法ってよりも好きなのかもしれないなっていう気がして、で、割と最初期に買ったのもギブソンの ES1350 っていう薄めの楽器で、その後バードランド手に入れて、ただね、 バードランドも、それからギブソンの ES350 も結構苦労して買ったのね。100万くらいしてどっちも、近くて、だからローンでどっちも買ったんだけど、すごい、なんていうのかな、苦労して買った楽器なんで大切に使ってたんだけど、だからツアーとかには持ってかなかったわけ。怖いから。飛行機乗せた時とかに壊れちゃうからね。数えるくらいしかツアーに持ってってなくて、で、ツアーに持ってった時もこれ盗まれたりしたら嫌だなとか、どっかで思って、もうちょっと盗まれても痛くも痒くもないとは言わないけども大丈夫で、乱暴に扱われて仮に壊れても、自分のメインの楽器があるから大丈夫くらいな感じで、なんかないかなと思ったら、ギブソンのさっき言ったバードランドとか350みたいな薄い、なんていうのかな、フルアコのギターよりも、もっと値段の安いギブソンの ES125 っての、薄いやつがあったの。これね、ギブソンって、350っていう名前がついてるのは、当時、350ドルだったって意味なのね。出た当初、50年代の話ですよ。だいぶ昔の話。で、125っていうのは125ドルって意味なの。だから、350に比べると、半分以下の値段で売ってた安手のギターなんで、ギブソン125って。で、これが、今から20年くらい前は、すっごい安く手に入ったの。ヴィンテージギターでも。なんで、この125っていう楽器を手に入れて、これが薄手のフルアコで、まあバードランドとか350に比べるとさらにちょっとチープな音がするんだけども、でもツアーはこれでやろうって思って、ツアーに持ってくのにその楽器を使ってたら、結局ね、その125を一番使うことになっちゃって、要するに引き倒したわけ。だから、結局ね、自分の楽器になって、たのはそのギブソンの125という楽器、一番安い楽器で、さっき言った350とかバードランドは綺麗にケースの中に入ってる楽器になっちゃったんだよね。引き倒さなきゃダメなんだよね、本当はね。ちなみにですね、125は僕が買った当時でもピカピカの綺麗な状態で20万くらいだったけど、俺はね、なんと5万円で買ったの。ヤフーオークションの多分走りだったと思うんだけども、そこでネックが折れて部品が全部ついてないギブソンの125ってのが何千円かで出たのね。で、60年代製のギブソン125なら、直せばきっといい音するだろうと思って、わ、6000だか7000だったかな。あ、これで買おうと思ったら、やっぱ同じこと思うやつがいっぱいいて、オークションでどんどん値段が上がっちゃって、でもね、俺がすり買って5万円で落としたの。やったって思ったけど、で、その後ね、自分でネックだけ修理できないから、ネックは修理に出して、その後部品とか、部品何もついてなかったんで、マイクもついてなきゃ、ペグもついてないし、ペグって糸巻きね、ブリッジとかそういうの何にもついてないの、全部自分で買って、マイクもつけて、で、マイクもある程度いいのって思ったら、結局、5万円で買ったんだけど、総額20万超えることになっちゃったかな。20何万。だけど、まあまあ、ヴィンテージのギターとしては安いよね。だし、自分の好きなマイクとかつけれたんで、あ、これで、あ、音もそんな悪くないや、と思って。まあ、バードランドとか350の方が全然すごい音してるけど、こっちのギターでもいいや。ある程度いけるから、と思ったらいつの間にか、こっちのギターでもいいやと思ったギターの方が自分の音になっちゃうんだよね。で、350とかバードランドっていう苦労して買った楽器は自分の音になってないの。悔しい。何言ってんだっけ。あ、ジェームス・ブラッド・ウルマーとオーネット・コールマンの太田裕章さんの本の話をするはずが自分のギターの話になってしまいました。お恥ずかしい。というわけで今日の大友義秀のジャムジャムラジオは、ジェームス・ブラッド・ウルマーの追悼で、何曲かかけたのと、それから出たばかりのオーネット・コールマンを研究した太田裕章さんの本当にすごい本です。これすごい。もう、俺今度会ったら、もうあなたは本当にすごい業績を残したって、大絶賛したい、フリージャズ研究という本、その話をしてポッドキャスト版になったら自分の楽器の話になってしまうというお粗末な結末でした。大友義秀のジャムジャムラジオ。そんなわけでまた来週。